メッセージの前に知識者が聖書の箇所を朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書15章9節から17節。新約聖書ヨハネの福音書15章9節から17節お読みいたします。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。友から聞いたことをすべて、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。それでは松永牧師に私の愛にとどまりなさいと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
11月に入り、教会のバザーが本当に間近に迫ってきたなと、そのような思いでいます。今年もですね、このバザーという機会を通して、この地域の方々に教会を知っていただきたいと、また街道返済、国際飢餓対策への募金のために一生懸命に楽しみながら一緒に汗をかきたいなと、そのように願っています。バザーのことを考えてたらですね、少しバザーのことを思い出しました。私が小さい頃のその教会、私が生まれ育った教会でもバザーをしてました。約坪80坪ぐらいのですね、こう長方形の街道でした。その私の残っている印象は、その長方形の街道いっぱいにこう服が並べられている。で、服だけではなくて机の上にもいろいろなものが置かれている。なんか今で言うならもう本当にフリーマーケット、もう街道中がもうそういう、こう埋め尽くされてるっていう、そんな印象を今でも覚えてます。商品の中にはですね、漫画なんかも誰が出したんだろうなという漫画が置いてあってですね、当時私幼稚園か小学低学年だったと思います。漫画ってのはもう貴重品でですね、絶対買えないものだったんです。だからその漫画がこう5冊で、それも分厚いやつで5冊でなんか100円200円で売られてた。うわー、これはすごい、お母さん絶対買ってって言ったら、なぜかその時には母は財布が緩くてですね、いいよいいよ、買いなさい買いなさい。今思えばなんであんなに財布が緩かったのか、みんな献金になるから緩いんですね。何でも買ってくれたんですよね。でも本当にその漫画が嬉しくてですね、その漫画をもう繰り返し繰り返し読んだことを覚えてます。その漫画はエイトマンっていう SF 漫画、多分ものすごい古い、まあ、古いって言うと怒られちゃうかもしれないんだけども、古い漫画です。 でもそれがですね、すっごい私は楽しくて面白くて、何度も繰り返してそれを読んだ、もう心ワクワクしながら読んだっていうのをちょっと覚えています。教会のバザーで印象に残ってるのは、とにかく、まあ、そういう楽しかった思い出だけじゃなくて、活気があるっていう印象が私残ってました。それはなんか人はたくさん来ている、にぎわってるっていう活気というよりも、なんかこういつも教会に来ているあのおじさんおばさんお兄さんお姉さんたちがこう楽しそうにしてる活気、なんか喜んでやってる、そういう活気というのを小さい子供ながらに感じたものです。これよく考えると不思議で、フリーマーケットって、まあ、自分の家にあるものを持ってきて、それを一生懸命販売する。一生懸命販売する。そして、売り上げたものは全部自分の懐に入ってくるわけです。やっぱ懐にね、たくさん入ってほしいから、一生懸命販売する、フリーマーケット。でも、こう教会のバザーってこう違うじゃないですか。自分の家に、あ、これだったら買ってもらえるかなっていうものを持ってきたり、食材を事前に準備してきたり、作ってきたり、いろんなことを準備しながら教会に持ってくる。そしてそれを教会で販売する。そしてそこでの売り上げは、これは教会のために、これ神様のために。または、こう、危機と、飢餓とか、そういう、今そういう助けを必要としている人のためにって、そんな風に、こう、自分の懐のためじゃなくて、神様のために。困ってる人のために一生懸命バザーする。これ教会のバザー、なんかこう他のところで見るフリーマーケットとはちょっと違うんだなっていうことを思うんです。どうしてその神様のために、困ってる人のために、こんなにでも喜んで楽しそうにやってるんだろうか、活気があるんだろうか。私思ったのは、やっぱりイエス様の愛というか、イエス様に愛されてるってことにみんな心打たれてるからなんじゃないか。これは想像なんです。だけれども、おそらくこれ当たってる想像なんじゃないかなって思うんです。イエス様が私のことこんなに愛してくれてる。それが嬉しいんです。純粋に、単純に嬉しい。そのイエス様のためにどんな形であれ、何かが自分ができるんだったら、それできることが嬉しい。自分のことを愛してくれるイエス様のために何かできることが嬉しい。このイエス様のためにイエス様のことをお伝えできることが嬉しいって。なんか、そういうものが、あ、かつ、自分が経験したあのバザーにあったんじゃないかなってことを私は想像するわけです。それはこの白いの、教会に来て見るバザーも私は一緒だと思ってます。本当に皆さん一生懸命準備されてる。その一生懸命さってどこから来るんだろうか。やらされてる、やらされてるじゃないでしょ。イエス様が私を愛してくれた。この愛にお応えできることが嬉しい。だからあんなにいろいろな献品をする。こんなことも準備してくださる。そうなんじゃないかなと思うんです。この朝ですね、私たちは与えられている、語られている神の言葉を通して、もう一度、主イエス様からの愛というものを、もう一度新たに受け取り直したい。その主イエスの愛に、もう一度とどまりたいと、そのように願っています。私たちはこの朝、ヨハネの福音書の15章を開いています。これは、主イエスが弟子たちとの最後の晩餐、最後の食卓で語られた一コマを描いている言葉です。すごくこうざっくり振り返るとですね、ヨハネの福音書13章では、主イエスは弟子たちに愛を語る。あなた方は愛されていると語る。14章では、あなた方には平安があると語る。そしてこの15章では、弟子の生き方について語っている。十字架の後、主イエスは復活され天に昇られ、弟子たちの元を離れ去っていきます。ある意味この13章から始まる最後の晩餐の一言一言っていうのは、遺言の一言一言 残された言葉の一言一言、心して聞くべき一言一言、遺言の言葉と私は考えてよいと思います。大切な言葉です。真剣に聞く言葉です。主イエスは15章1節からこう語っている。私はブドウの木、あなた方は枝です。私にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさい。主イエスは遺言としてこう語る。私にとどまれ、私の愛にとどまれ。主イエスは人の弱さというものをいつも見通しておられます。弟子であっても主イエスから離れ去っていく、時に離れてしまうことがある。弟子であっても主イエスの愛を忘れてしまうことがある。ですから遺言として主イエスは語られる。私にとどまりなさい、私のこの愛にとどまりなさい。私の愛にとどまりなさいと、主イエスは弟子たちへの愛というものをこんなふうに言い表されます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。主イエスがどれだけ私たちのことを愛してくださっているのか、ここでは驚くスケールでこう語られている。天の父なる神が神の御子主イエスを愛された。私たちそれのことよくわかる。ああ、それはすごい愛があるんだろうな。父なる神様は子なるイエス様のことをとても愛されたんだろうな。わかるわかる。しかしその愛と同じように主イエスは弟子のことを、私たちのことを愛した。その愛で愛したというんです。神から神への愛、その愛で愛した。神である主イエスは私たち罪人を救うために人の子になってくださったということは私たちよく知っています。神である方が肉を取られた、人となられた、受肉したとも言います。受肉という言葉、人になんてなりたくないよとはイエス様は言われなかった。主イエスは人となられた。なぜか、罪のない方であるにもかかわらず罪人である私たちが受ける神の裁きを受けてくださるために、代わりに受けるために、死ぬためにこの方は人となられた。神である方が私たちを罪から救うために命を捨てられたと、これよく聞かれる言葉です。しかし私たちはこういうよく聞かれる言葉、主イエスの十字架、受肉、そういうものをよくよくもう一度とどまって味わいたいと、そのように願います。神の目に罪人、愛される価値のない私たちを主イエスはどうされたのか、最も愛する価値あるもののようにして愛してくださったんです。命まで捨てて愛してくださった。教会にあるこの十字架がその主イエスの愛、神の愛の印です。主イエスの愛を受け取ったなら、私たちの生涯はもう愛で埋め尽くされている、愛で囲まれている、愛に満たされている。たとえ私たちの日々の中でどんなことがあろうと、どんな病があろうと、どんな死があろうとも、主イエスの愛は もう私たちを取り囲み、私たちを埋め尽くし、私たちを満たしている、これが主イエスの愛だと聖書は教えます。死してもなおそこから途切れることのないもの、それが主イエスの愛だと言います。私たちは死んだら全てのものから切り離されていきます。家族から、仲間から、持ってるお金から、持ってるいろんなものから切り離されていく。ある意味私たちは何も持たなくして死んでいく。しかし主イエスの愛を受けたなら、そのあなたにたとえ死の時でさえも主はあなたを愛している、この愛が残る。この主イエスの愛にとどまりなさい、この主イエスの愛を忘れずに生きなさい、イエス様はそうおっしゃってるわけです。この主イエスの愛にとどまる人には、こう一つの印があると今日のところでは記されてます。十節に、私の父の戒めを守って父の愛にとどまっていると同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。これは少し誤解されやすい言葉かもしれません。イエス様の言うことを聞いてれば、イエス様のことを愛したことになる。イエス様の言うことを聞いてれば、イエス様を自動的に愛した人と認定されるっていう、これそういう言葉じゃない。そういう理解ではありません。ここでイエス様がおっしゃっているのは、愛された人は愛してくれた方の言葉を大切に聞くし、それを守るということです。これとっても大切なことだと思います。皆さんもそうだと思います。これそんなに小難しいことじゃない。これまで皆さんもお世話になった人、恩人と言われる人がいると思います。その人の語った言葉っていうのは、その人の語ったアドバイスっていうのは、私たちの心に残ってるんじゃないですか。残ってますよね。そしてその人がお世話になった人のその言葉に、私たちは、あ、これは大切な言葉だ。この言葉は大切にして生きていこうって思いますよね。イエス様はそのことをおっしゃってるんです。愛された人が愛してくれ、その愛にとどまってるなら、愛してくれた方の戒めを聞き、それを守るはずだ。愛にとどまってるなら、その戒めってのはいやらしいものじゃなくて、愛にとどまってるなら、その戒めは違う響きになって聞こえてくる。戒めは義務だなんていう、そんな嫌なこう響きではなくなるんだ。愛にとどまっているなら、むしろその戒めをに応えたいと願うだろう。その愛にとどまっているなら、その戒めを守ることで、ああ自分はお答えすることができたっていう喜びになるだろう。愛にとどまっているなら、戒めに応えたい、それを守りたい、守ろうとする。これ主イエスはそのことをここでおっしゃってるんです。この戒めっていう言葉は、命じるという意味と、他にも使命を委ねるとか信頼し任せるという意味があるそうです。職場で上司があなたにこのことを特別に任せる、あなたを信頼してこの仕事を任せる、このプロジェクトを任せる、これをしてくれ、委ねる。戒めっていうのは実はこういう、こう意味なんだ、こういう言葉なんだっていうことを、こう私は今回学ぶ準備する中で教えられました。私たちにも似た経験とか記憶があると思います。小さい頃、学校の先生が、あの人でもないこの人でもない、先生は私を信頼して私にこのことを任せてくれたっていう経験、父や母が私を信頼してあのことを任せてくれたっていう記憶、 どこか誇らしい記憶、喜びの記憶じゃないですか。任せられた、信頼された、委ねられたっていうこと。主イエスは私たちのことを愛して、そして信頼して戒めを委ねておられるんです。私の愛する人、あなたならこの戒めに生きてくれるだろう。この戒めをあなたに委ねる。この戒めに生きてほしいんだって愛する人が呼びかけてくるんです。その戒めというのが今日も賛美しました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが戒めです。主イエスは私たちを愛し尽くしてくださった、愛し抜いたということを以前も実は以前も説教の中でお話ししました。その主イエスが私たちに委ねているのです。白い聖書教会の皆さん、ここに集う皆さん、私は戒めを与える、この戒めに生きてほしいんだ。それは私があなた方を愛したように互いに愛し合ってくれ。13節の御言葉はとても有名な御言葉です。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。主イエスの愛を表す言葉の一つです。罪人の身代わりとなり自分の命を捨てられる主イエスの愛を表す言葉です。私はですね、実はこの御言葉をに出会うときにどうしても思い出してしまうことがあるんですね。東京キリスト教大学の大学生、私おそらく2年生ぐらいだったと思うんですけども、夏になると毎年松原湖バイブルキャンプ場でこう奉仕をしに行っていました。で、まあグランドワーカーっていう奉仕があるんです。グラウンドっていう奉仕が。で、まあグランドはトイレ掃除をしたり、お風呂掃除をしたり、まあ椅子を並べたりとか、あと他にもですね、キャンプ場のなんかこう整備を少ししたりするっていう奉仕があるんです。で、その私が大学2年生だった時の松原校ってどういうわけかすごくこう蜂が多かったんですね。で、蜂の巣が発見されると、グランドさん、あそこに蜂の巣があるから、あれをこうペンペンとこう叩いて落として、こう後片付けしてくれとか言われるんです。でもですね、いや、それがただの蜂だったらいいんですよ。でもね、松原湖の蜂っていうのはすごい強くてですね、スズメバチとかなんですね。皆さん、スズメバチに刺されたら、大事じゃないですか。これ、いや、だから私はですね、内心ですね、グランドワーカー、奉仕者にスズメバチを退治させる、これはちょっとまずいんじゃないのって、命に関わったらまずいんじゃないのっていうようなことを思うだけでなく、ちょっとポロッと口にしたんです。そしたら自分とあまり年の変わらないけどもうすごくベテランのグランドがこう言ったんですよ。もう忘れられない。人が友のために命を捨てる、これより大きな愛はないって言うんですよ。命を捨てる、そういう愛でこの奉仕を表そうじゃないか、捧げようじゃないかっていう、こうベテランのグランドらしいこう応答だったと思うんですね。まあそんな風に聞こえたんですよ。で、私はですね、ちょっとムッとしながらこう言い返したんですよ。でもあれはイエス様の愛のことでしょっていう。要は、いや、あれはイエス様の愛のことを言ってるんであって、私はちょっと違うと思うみたいなね、そういうことでこう私は言い返した記憶がある。その後どうなったかの記憶が実は残ってません。 まあ、もう自分がね、自分が言い放って都合のいいところで終わったっていう都合のいい記憶かもしれないんだけども、でも今はあの時の私のあのセリフ、あの言葉が間違っているということがとてもよく覚えます、思います。確かにこの13節の 人が友のために命を捨てる、これより大きな愛はない、これはイエス様の愛のことを表しています。でもこの御言葉は誰への遺言ですか？イエス様から弟子への遺言ですよね。弟子への言葉なんです。そして私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいってこう語るわけです。これイエス様の愛ってすごいよね、イエス様はやっぱりすごいよねで終わってはいけないってことが語られている。主イエスのあの愛をあなた方も引き継いで、あなた方も次の人に渡してきなさいっていう、そういう愛だってことです。その愛で愛されたあなた方はまず主イエスの愛にとどまって、主イエスの愛をよく覚えて、そして主イエスの戒めに応え、互いに愛し合いなさい。クリスチャンの生き方ってよくわからないって悩む方がおられるかもしれない。クリスチャンって何を大切にしたらいいのかよくわからないってこともしかしたらおられるかもしれない。けれどもイエス、主イエスの弟子の生き方、キリスト者の生き方っていうのは、ああしなさい、こうしなさい、あれをしてこれをしてって、そんな難しいことじゃないと思う。大切なことは何か、土台は何か、始まりは何か、それはこの主イエスの愛にとどまるということが何よりのスタートではないでしょうか。主イエスが愛された、その愛にとどまる、ここが土台であり、ここがスタート、そしてここから互いに愛し合うことが始まっていく、ここからあれが始まっていく、ここからこれが始まっていく。イエス様はおっしゃいました。誰も私にとどまっていなければ何もすることはできないよって。イエス様にとどまってなければ、その愛にとどまっていなければ、私たちはキリスト者として何をすることもできない。15節からもイエス様は、主イエスはここで同じようなことをまた語られます。私はあなた方を友と呼びました。私はあなた方を友と呼んだ。私たちが友となるためにあれをしたこれをした、そんなことない。イエス様が先に私たちを友としてくださった、選んでくださった、任命してくださった。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました、という通り、主イエスが私たちを選び、私たちを友としたってここには記されている。まず主イエスが愛してくださったと同じように、まず主イエスが選んでくださった、そして友としてくださった、それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためだ。主イエスは愛したその人に、その人を信頼して戒めを委ねられるように、ここでは主イエスは友を信頼して友を派遣されるんです。行きなさい、行ってくれと。友よ、私のために行ってくれ、私のことを伝えるために行ってくれ、私の愛を伝えるために行ってくれと、ここで主イエスは友を派遣する。弟子たちはそれに応えていきます。そして行く先々で苦闘します。しかしそこで主イエスの友とされた私たちの祈りを父なる神は確かに聞いてくださっています。応えてくださるのです。主イエスの友とされた私たちの委ねられた使命は行くことです。行った先の結果、その実というのは 父なる神のものです。それは委ねることです。バザーとかクリスマス、そういったものが近づくとき、主イエスはますます私たちを信頼し使わせてくださいます。主イエスをお伝えするために言ってくれ友よ、言ってくれ、主イエスの愛をお伝えするために私たちは使わされていきます。今日もこの玄関を出て行くときに、主イエスが私たちの先になって共に行ってくださいます。そこで心に刻みたい、それは私があなた方を選び、あなた方を任命したのだ、この主イエスの愛にとどまっていきたいのです。すでにこのバザークリスマスのために一生懸命にお手紙を書いておられる方いると思います。自分はちょっと行けないけど手紙だったら出せるって、こうそのようにしておられる方も、バザーにお越しくださいと手紙を書いておられる方もいるでしょう。それも本当に行っているわけです。派遣されてそれを成している。またお友達を、今年もあの人を誘おう、この人を誘おうと誘っておられる方もいるかと思います。もしかしたら勇気を振り絞って、今年はお隣のあの人にも声かけてみようかしらと、そんなふうに、誘いたいと願っておられる方もいるかもしれない。ある方は、いや、いつも断られるから、もう、いや、去年はやめてたんだけど、それでも今年ももう一回行ってみようかなと、そんなふうに行って誘って、誘おうと願っておられる方もいるかもしれない。なかなか勇気が出ないとき、なかなかその一歩が踏み出せないとき、なかなか行くことが難しいときに、主イエスの愛にとどまりなさいという、この主イエスの愛をもう一度私たちは思い起こして、この愛に本当に勇気をいただいて、喜びをいただいて、主イエスにお答えしていきたいと、そのように願います。結果はもう主のものですから、私たちの使命はもうただ行くことです。主に信頼し、主に委ねて、私たちは行く。父なる神が実りを備えてくださっていることを信じて、私たちはただ行く。それで良いのです。この朝、まず何よりも主イエスの愛を覚えたいと願います。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。主イエスが私たちの全生涯を愛で満たしてくださっているということを覚えたいのです。この主イエスの愛にとどまりましょう。この主イエスの愛にとどまって、委ねられた使命を喜びを持ってお答えしていこう。祈りましょう。天の父なる神様、この朝、御言葉を通し、あなたは、また聖霊なる神様によって私たちに語りかけてくださいました。どうぞ、主イエスの残された言葉、この遺言の言葉を、私たちが心に留め、その言葉に従い生きることができるように、何よりも主の愛にとどまりなさいと語られました。そこから離れてそれを忘れてしまいやすい私たちですけれども、どうぞ主イエスの愛にとどまらせてください。そこから喜びを持って主の戒めに、主の使命にお答えさせてください。 どうぞこの新しく始まる一週間、主イエスの愛を何度も覚えながらとどまり続ける歩みとさせてください。どうぞ11月にもたれるバザーが、その主の愛に応える喜びと楽しみの活気あるバザーとして祝福されますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。